それから後の私は、不義の子という大きな札を、本当に間違いなくぴったりと貼り付けられたように思ってしまったのでございます。日の目を見ることさえも恥ずかしく思いながら、その日その日を送っていたのでございます。ああ、お母様、あなたは私を助けたいばっかりにあんな嘘をおっしゃったと、そう思いながら涙に暮れたことが幾度ありましたでしょう。中村とか菱田とかいう文字を見かけますたんびに、私の弱い心はどんなにかハラハラ波打ちましたことでしょう。本当に失礼この上もないことですけど、そのような文字が目に入りますたんびに、私はすぐに不義という文字を思い出すのでございました。時折はいつか知らず歌舞伎座の方を向いて歩いておりますのに心づきまして、なんとなく気がとがめますままに、ふいっと他の町筋へそれて行きました。その気恥ずかしゅうございましたことけれども、そのうちに暑中休暇が参りますと、私はまた思いもよりませぬことで、このような悲しい浅ましい悩みから救われるようになりました。それはずっと前から岡沢先生のご書斎に置いてありました昔の八犬伝のご本を何気なく引き出して開いてみてからのことでございます。私はそれこそ本当に何の気なしでございました。ただ長い日のつれづれに2階の窓からお隣の屋根を見ておりますうちに、ふと法隆閣の教えを思い出しまして、志野と源八はなぜあの高い屋根の上で戦わなければならぬのでしょうと不思議に思いましたので、その絵の描いてあるところを探し出して、前へ前へと読み返していきますうちに、いつの間にかそのお話の面白さに釣り込まれてしまいました。そして知らず知らずのうちに一番初めに立ち返りまして、八犬伝の全体の女主人公になっておられる伏姫様が夫と立てておられる八つ房という犬に身を触れずに身ごもられたというお話のところまで読んでしまいました。そのお話につきましては、作者の曲亭馬琴という方が昔からのいろいろな例を引いて、さもさも本当らしく書いておられるのでしたが、それを読みました時の私の驚きは、まあどんなでございましたでしょう。申すまでもなく、その時まで私自身にはそのようなことについて何の知識も持たなかったのでございました。それでもこの世にはきっとそんなことがありうるに違いないということを、その時にどんなにか固く信じましたことでしょう。そうしてなおも先の方を読んでまいりますと、 その八つ房という犬の思い子となって生まれた八犬士の体には、その父の犬の体についていた八つの斑紋が一つずつ大きなほくろとなって現れて、親子の印となっていたということまで詳しく書いてあるではございませんか。それは私にとりまして、それこそ目もくらむほどの奇跡的な喜びでございました。我と胸をしっかりと抱きしめて、時々は涙を流してまでため息をしいしい読み続けたことでした。